ペトロの第一の手紙を学び続けてまいりましたが、今日で一旦終わりにしたいと思っております。5章の1節から14節を読みましたけれども、今日は最後の言葉、ペトロの第一の手紙の5章の14節から恵みに預かりたいと願っております。こうあります。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるよ。この最後の一文であります。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるよ。平和と出てまいりました。この平和という言葉は聖書の中でとても重要な言葉であります。旧約聖書においても平和というものはとても重要なことだ。また新約聖書においても平和という言葉はとても重要な言葉であります。平和とは何であるのか、まあ、聖書が平和と訳している言葉でありますけれども、この平和とはどのような内容があるのか、まあ、言葉とはある意味で便利で不便なものであります。その平和という言葉に込められた意味ですね。聖書の言葉を一箇所旧約聖書から見てみたいと思いますが、旧約聖書のイザヤ書の9章にこの平和という言葉が出てまいります。旧約聖書4言書のイザヤ書9章、9章の少し長いですが1節から6節まで読みます。この中に平和ということが出てまいります。9章の1節から読みますとこうあります。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの負う首輝、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。死を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそしてとこしえに立てられ支えられ、万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。平和という言葉がとても恵み深い響きを持ってここに登場いたしました。五節を見ますと、一人の緑子が私たちのために生まれ、実はこれはイエス・キリストの誕生を予言する言葉であります。メシア予言、メシアの到来を予言する予言であります。そのように受け止められ、またそのように大切にしながらイスラエルの民が守り続けた言葉でもあります。そしてその通りの言葉です。一人の緑子が私たちのために生まれた。言葉を変えて言えばですね、平和というのはこのメシアによって実現されるものだということです。 神様によって実現されるものだと言ってもよいです。万軍の主の熱意がこれを成し遂げるとある通りですね。だから聖書が平和という時のこの平和はメシアによって救い主によって成し遂げられる事柄ですから、これは救いの別名でもあります。ただ国と国との間に争いがないとか、人と人との間に争いがないとか、あるいは神様と人の間が和らいでいる、まあこれを超えるものですね。本当に神様と人との間が本当に和らいだような時期も聖書を見ると登場しますね。でもここで最後にメシアによって実現されるというものは完全な平和です。だから救いの別名です。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。まあ人々はいろいろとこの言葉をめぐってですね、どういう平和が実現されるのか自分なりに、あるいは自分たちなりに、あるいはその時代なりに望みをかけて聖書を受け取ってきたことと思います。まあそういう意味でですね、イエス・キリストがおいでになった時にも、あ、この方だと思ってですね、人々はついていく。また反対に、あ、これは違うぞと思って離れていく。まあ、こういうことがこう起きたわけであります。まあそういう意味で言葉というものは、本当にその内容を知るというのは、簡単のようであって、簡単ではない。この平和の内容を私たちはある意味で捉えきることができませんね。でもこのことだけははっきりしているわけです。聖書が平和という時にその平和はメシアによって実現されるものだということです。完全な平和、常しえの平和であります。ペトロの第一の手紙で、だから平和があるようにと祈るときのこの平和という言葉に込められた意味は、とても深いものだということであります。もう一度ペトロの第一の手紙に戻りますと、この平和が与えられるようにという祈りはまず、この手紙の冒頭で出てまいりました。まあ、そういう意味では平和があるようにと祈って始め、平和があるようにと祈って終わる手紙であります。そういう意味で、この手紙は本当にこの平和を受けるようにと祈りながら、またこの平和を本当にこの手紙を受け取った人たちが増し加えられるように願いながら、書かれた手紙と言っても良いです。冒頭のところを見ますと、こうあります。一章の一節二節を読みますと、こうあります。イエス・キリストの使徒ペトロから、ポントス・ガラテア・カパドキア・アジア・ビティニアの各地に離散して、仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。まあ、こう祈って書き始められた手紙なんですね。そしてこの手紙が先ほど見ましたように、キリストと結ばれているあなた方一同に、平和があるようにと閉じられているわけです。そして旧約聖書を見て私たちが確認したように、この平和はキリスト、メシアによる平和であります。 この平和が祈り求められていることに注目したいと思います。この平和は祈り求めて与えられるものだということであります。賜物だということですね。私たちがどんなに心を砕いても、あるいは心配しても、あるいは私たちがどんなに努力しても、これは獲得できるものではありません。これは与えられるものです。祈り求めるもの。これがまず第一のことですね。実際ペトロがですね、この手紙を書き送った人々にこの平和を与えようとして、くどくどと、これでもかこれでもかというふうにですね、これを受け取った人々、あれもこれも伝えて、この教えによって人々の心が収まるように、こういうふうになど語っていません。実際、このペトロの手紙の第一の5章の12節で言っているように、短く手紙を書いたんだとあるんですね。5章の12節。あなた方にこのように短く手紙を書き、勧告をし、これこそ誠の恵みである、神の誠の恵みであることを証ししました。だから、パウロ自身はこう短く書いてですね、もっと他にも書こうと思えば書けなかったわけではないでしょうけれども、とにかくこう、大切な事柄だけをこう削って削って、短く書いて、そして神様に祈って終わりました。それはとにもなおさずですね、自分の書いたこの手紙によってことが成し遂げられるのではなくて、神様がこの手紙を通してあなた方に平和を与えてくださるように、こう祈って終わるわけです。神様に祈って始まり、神様に祈ってこの手紙が閉じられています。そしてこの手紙を通してペトロはこの手紙を受け取った人々が平和であるように、本当に平和である、キリストの平和の中に生きるように、願い求めています。神様がそのようにしてくださるように、キリストがそのようにしてくださるように。もう少しその平和の中身を、先ほどは旧約聖書イザヤの予言に即してみましたが、今度は新約聖書から見てみたいと思います。イエス様のお言葉の中にこの平和を尋ねてみたいと思います。ヨハネによる福音書の14章27節、イエス様はこの平和についてこのようにおっしゃいました。弟子たちのもとを離れて行かれる時のことであります。まだ十字架にかかられる前、十字架に向かっていくということを弟子たちにお示しになりながら、そのことで弟子たちは不安を覚えたり、あるいはイエス様と一緒にどこまでも行こうと心を新たにしたりですね、こういうふうに心を騒がしている時でありましたが、イエス様はその弟子たちに14章の27節こうおっしゃいました。私はあなた方に平和を私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。弟子たちは心を騒がせたり、怯えたり、また覚悟を新たにしたりしていましたけれども、イエス様の中には平和があるわけです。平和がある。その平和をあなた方に残していく。でもこの残していく仕方は、世が与えるようにその平和を与えるわけではない。 というわけですね。言葉を変えて言えばオリジナルだということです。前例はない。イエス様だけが与えるような仕方で与えるというわけです。まさしくメシアの平和です。実際弟子たちはこの時にはこの言葉の意味を理解できなかったと思いますが、後に味わい始めます。そしてまたこの手紙を書いたペトロもですね、その平和の中に彼自身が生かされ、またイエス様から与えられて平和の中でこの手紙を書いています。イエス様が十字架にかかられる姿を見たとき、弟子たちは本当に恐れもしたし、怯えもしたし、心を騒がせたことと思いますが、この後、平和を味わいます。同じヨハネによる福音書の20章の19節、イエス様が十字架にかけられた後、3日目の夕方のことであります。3日目の夕方、十字架で死なれて3日目に復活しとありますけれども、3日目の朝にまずイエス様の復活を婦人たちが知りますけれども、その後その日の夕方のことです。20章の19節を見ますとこうあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。こういう平和ですね。まあ、イエス様は十字架にかけられましたから、弟子たちは本当にその時恐れもし、怯えもし、本当に心を騒がせたことと思います。そしてイエス様は三日目に復活するとおっしゃっていましたけれども、その言葉も彼らの心の中には確かな希望としてはもう心に残っていません。そのようなありさまでありまして、その時、弟子たちはユダヤ人を恐れてとありますけれども、まあ弟子たちもユダヤ人ですが、ここでユダヤ人を恐れてと言っているのは、イエス様を十字架にかけたユダヤ人たちですね。力のある者たち。また、その先導、その人々に心を動かされて、それに賛同した群衆も含まれていると思いますが、そういう人々を恐れてということです。まあ、ある意味で同国人を恐れたと言ってもいいですね。ユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。まあ家の扉という扉に鍵をかけていたということです。この戸という言葉は単数ではなくて複数形ですので、その彼らの思いがよくそこからも知られます。もうとにかく鍵をかけて外から誰も入ることができないように、覗くことができないようにして、家の中に閉じこもっていたというわけです。そうしたら、そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。世が与えようとしても与えることができないような平和であります。まあ、このような平和受けながら弟子たちのこの後の歩みがあったことと思うんですね。 まあ、実際イエス様はこの後弟子たちに40日にわたって神の国のことを教えて、そしてその後弟子たちが見る前で天に登って行かれますけれども、でも天に登って行かれた後弟子たちは途方に暮れるのではなくて、イエス様のお言葉をもう一度聞き直して、また改めてイエス様の光の中で聖書の言葉をもう一度理解し直して、聖書の言葉と申し上げているのは私たちが旧約と呼んでいる言葉ですね。これをもう一度イエス様の光の中で、イエス様の語られた言葉の光の中で、イエス様が成し遂げられた行ったことの数々の光の中で、もう一度それを理解し直して、そして改めて世が与えるようにではなく、主がメシアが与えてくださる平和の中で歩み出していきます。こういう平和ですね。実際イエス様は弟子たちにこうおっしゃっておりました。同じヨハネによる福音書の16章の33節見ますと、こうあります。いろいろなことをイエス様は弟子たちに教えてくださいましたが、それらのことを教えた後、33節こうあります。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。あなた方は世で苦難があるとおっしゃいましたが、実際このペトロの手紙を受け取った教会は苦難の中にあるわけですね。いろいろなことが難しいわけです。手紙の冒頭で見たように仮住まいの者たちですから、生活の基盤、この世の生活基盤がしっかりしているという意味では、その生活基盤がしっかりしていない。まあ、それに伴っていろいろな理不尽なことも経験している、こういう教会ですから、苦難があるわけです。もっとこうだったらいいのになとかですね、なんでこうなのかな、そういう中にあるわけですけれども、でも私によって平和を得るためである。メシアの平和です。このことを信じればこそ、ただの苦難ではなくて、苦しいな、難しいなと、ああ悩ましいなではなくて、試練になっているわけですね。試練というのは望みがあってこその試練です。それに耐え抜いたならば、何かがあるから試練になりますね。ただ苦しいだけだったならば、それはただ苦しいだけの話です。でも何かそこに望みがあるから試練になります。これを耐え抜いたならば、あくまで耐えたならば何かがある。また耐えながらも喜びがある、あるいは希望が新たに見えてくる、こういう中で初めて苦しみがただの苦しみではなく試練になります。実際イエス様はこれらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。私が語ったことを忘れるな、ここに留まりなさいと言ってるわけですね。ここに留まるならば平和があるとおっしゃってるわけです。メシアの平和です。世が与えるようにではなくて、救い主にだけが与えることができるような平和があなた方にあるんだというわけです。これはとても明瞭な姿で、先ほどの十字架にイエス様がつけられた後、途方に暮れていた弟子たちの前にイエス様が現れて喜んだ、こういう姿ですね。常にそのような喜びの中にあったわけではないでしょうが、喉が渇いてこそ水がうまいようにですね、本当にちょうど良い時に遅れることなく、またふさわしいほどにこの平和をいただきながら弟子たちも歩んだことと思います。 実際私たちが学んでまいりましたこの第一ペトロこの手紙を見ますと、確かに平和があるんだと、キリストイエスにおいて本当に平和があるんだと、そこにとどまるように、一章の6節7節を見るとですね、今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれないけれども、それで終わらないと、希望があるんだと、この試練によってあなた方の信仰は本物と証明され、またさらにイエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れをもたらすものなんだと、いろいろなことはあるかもしれないが、この平和の中にメシアが今与えてくださり、また備えてくださっている、その平和の中にとどまるように進めが与えられています。短く進めているわけですね。ペトロはここでですね、この言葉で説得し尽くそうとはしないわけです。伝えるべきことを伝えて祈っているわけです。平和が与えられるように、平和があるように。また二章の十八節から二十一節を見ますと、召使いたち、心から恐れる病って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、このその足を後に続くようにと模範を残されたからです。まあ改めてキリストに目を向けさせるわけですね。不当な苦しみ、まあ、この不当な苦しみの中ではもう混乱しますね。なんでこんなことが起きるんだと、あるいは自分自身は哀れみたくもなりますね。仮住まいでなければこんなことに本当に会うこともなかっただろうとかですね。でもそういうことをもう全部こう脇へ置いて、キリストの平和、メシアに目を向けるように、その中にも平和があるんだと、こう指し示しているわけです。また、3章の14節から16節を見るとですね、義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり、心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。ここもそうですね。正しく歩んで、そしてその正しく歩んだことのゆえに苦しみを受けて、とても混乱しますね。でも幸いだとまで言うわけです。幸いだ。でこのように主の御言葉に、メシアの救いにとどまって平安であるということです。自分で何とかしようとするなということでもありますね。自分で何とかしようとするなということでもあります。実際十五節は、心の中でキリストを主と崇めなさいですから、待てと、忍耐せよ、神様に訴えることだけがこの時の逃れ道かもしれませんが、そういう中で平安であるということですね。またさらに4章の12節まで進みますと、こういう言葉が こういう勧めがなされました。語られ、勧めがなされました。愛する人たち、あなた方を試みるために、身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように、驚き怪しんではなりません。むしろ、キリストの苦しみにあつかればあつかるほど喜びなさい。それは、キリストの栄光が現れる時にも、喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。神様の霊がとどまって助けるということです。どうやってここでですね、平和であり得ようかと。どうやって、あるいは平安であり得ようかと。こういう時にも、慌てるなと。戸惑うなと。キリストの霊がとどまって、栄光の霊がとどまって、必ず平和のうちに、このメシアの平和の中に守るということです。平和になるように。恐れるな、慌てるな、怯えるな。キリストが約束した通り、キリストが教えてくださった通り、そこにとどまり続けなさい。キリストが生きておられるはこそですね。キリストが十字架で死んで終わるのではなくて、復活して今も生きて私たちと共にあればこそです。そしてさらに五章の六節では、五章の五節の後半から読むとですね、神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。だから、神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすれば、かの時には高めていただけます。思い患いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。最後の言葉はとても具体的ですね。もういろんなことがですね、心の中に湧き起こってくると。あれも心配だ、これも心配だ。これはこういいようだけども、こっちはどうなるんだと。どんどんどんどんこう湧き起こってくる。ある意味で、急ぎ足で歩き出せば汗が吹き出るように、あるいは走り出せばもっと汗が吹き出るように、キリストに従って歩めば歩むほど、本当にいろいろな汗がこう出てくるように、思い煩いが湧き起こってくるかもしれないけれども、心配が湧き起こってくるかもしれないけれども、何もかも神にお任せしなさい。そして平和であるように。だから、最初祈りを持って始められたこの手紙でありましたが、平和が増し加わるように、どんどん豊かになるように、このどんどん豊かになるようにというのは増し加わるようにですね。どんどん増し加わるように。試練もいろいろな試練があって、これも試練、あれも試練と増し加わっていくかもしれないけれども、それらの全てにおいて、ますますあなた方の平和が増し加わっていくように。こういう手紙であったわけです。そして最後は、キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。これで閉じられます。キリストに結ばれているあなた方というのは、キリストの中にある、キリストの中に生きているあなた方ということです。キリストを信ずる、まあ、こういう言い方もしますね。キリストをこう信じる。でもこの信じるというのはもうキリストの懐の中に身を置く、キリストの救いの中に身を置いているあなた方一同に平和があるよ。言葉を変えて言えばですね、あなた方の第一の身を置いている環境はキリストだということです。私たちは職場に身を置きます、家庭に身を置きます、いろいろな時代の中に身を置きます。でも、あなた方が一番に身を置いているその環境はキリストだということです。キリストの中に身を置いているあなた方一同に、その人がどのような人であるです。キリストの中に身を置いている人なら誰であれ平和があるよ。このように祈ってこの手紙が閉じられております。短い手紙だとあるんですね。私たちはこういうふうにこう丁寧に学んできましたから、 長いように感じましたが、改めてこの手紙は短い手紙だということを確認して終わりたいと思います。私たちがもう一度読み返そうと思うなら、黙読するならですね、10分とかからずに終わると思います。あるいは声を出しても20分あれば朗読することができます。そういう手紙です。だからこの手紙を受け取った教会はですね、これを本当に書き写したと思いますね。それぞれに書き写したり、そして自分の手元に置いたり、あるいは書き写して隣の教会にその手紙がこう渡されたり、こういうふうにしながら人々はこの手紙をですね、本当に受け取って大切に繰り返し読み返していったのではないかと思います。またそうできるように、おそらくペトロは短く書いたんだと思います。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。神様、平和であるように本当にキリストの平和の中に共に生きることができるように、とどまることができるようにどうぞさせてください。この平和がどれほど確かなものであり、強いものであり、豊かなものであるのか、ますますその歩みを重ねるほどに知るものとさせてください。そして互いのためにも自分のためにも心を尽くして、この平和をこそ求めて歩んでいくことができますように、ここまでのお導きを感謝いたします。あなたの恵みをたたえ感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の298番です。